皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
Just before the my start sermon, I just prayed beginning of the prayer. 天なる父様、今日この時を感謝いたします。どうかこの時を私たちにあなた様の言葉に耳を傾けるこの時間とさせてください。この私と蔡さんの語るメッセージに力を与えてください。そして今日は、テモテと、エピプロダイタスという2人の人間を通して、キリストの道に生きる、そして真の友達について学ぶことができることを感謝いたします。そして今日のこの聞いてくださる方々一人一人の上にあなた様の力と励ましと助け合う力の知恵を与えてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。It is impossible to put a price tag on a friendship.
友情に値段をつけるということは、不可能です。
The relationship we have with someone are so significant that we often consider them to be a part of our family.
皆さんとつながりのある人の中には本当に重要な人物で自分の家族の一員として考えているような人たちもいると思います。
Lifetime friend like these are really a treasure and make our lives so much richer.
そのように考えることのできる、生涯の友と言える人を持っているとすれば、それは宝であって、また私たちの人生を豊かにしてくれる人たちです。
Do you have a friend like this?
そのように呼べる友達を皆さんお持ちでしょうか。
My wife SusanHad such a friend named Barney, who was like a mother to her when she came to Japan almost 40 years ago.
私の妻、スーザンにはそういった友達がいました。バーニーという人で、スーザンが40年ほど前に日本に来た時から、ずっと彼女の母親のように接してくださっている方です。
バーニー supported Susan in many ways, both emotionally and spiritually.
バーニーは精神的にもそして霊的にもスーザンを多くの意味でサポートしてくださった方でした。
She was always there for the important events in our family, and our children thought of her as a grandmother.
彼女は私たち一家の大事なイベントには必ずと言っていいほどいて、そして私たちの子供も彼女をおばあさんのように慕っています。
Our family visited her many times in Florida, where she lived after her retirement.
彼女はリタイアした後にフロリダに住んでいましたけども、何度も私たち家族は彼女を訪れました。
Susan was able to spend precious days with her last year before she went to heaven at the age of 99.
彼女が天に召されるまで、その99歳の時まで、彼女の晩年をスーザンは本当に貴重な日々を一緒に過ごすことができました。
About 40 years ago, a young single man named Peter.Came to Kyoto to learn Japanese culture.
そして40年ほど前ですけども、ピーターという一人の、独身の男性が京都に日本の文化を学びにやってきました。
He was my English teacher at the YMCA in Kyoto.
彼は京都の YMCA で私の英語の先生でした。
One night, he was locked out of his rooming house, and I offered to let him stay in my room.
とある時ですね。彼が、下宿に入れなくて、閉め出されてしまって、その夜、うちに泊まりに来たらどうかというふうに私が言いました。
We ended up staying up all night talking and formed a close bond after that night.
その日の夜、私たちは一晩中いろんな話をして、夜を過ごしました。その中で、強い絆を結ぶことができました。
He was the first American friend that I was able to talk with about our cultural differences.And way of thinking, as well as the personal matters.
彼は私にとってこの文化的な違いだったり考え方の違い、それだけではなくて個人的なことに関しても初めていろいろなことを喋ることができる初めてのアメリカ人の友人でした。
Peter went back to the U.S. after a few years with his Japanese wife that he met in Kyoto, and now has a restaurant in California.
ピーターはその数年後にアメリカに戻ったわけですけれども、京都で会った女性と結婚して、その日本人の女性と一緒にアメリカに戻り、カリフォルニアでレストランを今は運営しています。
Whenever I have a chance, I visit his house and restaurant with my business colleagues on business trip to the U.S.
私がアメリカに出張に行く際は、機会があれば必ず彼の家に立ち寄って、また同僚と一緒に彼のレストランに、に伺っています。
There is a big difference between knowing someone well and being a true friend.
自分がよく知っている人、それと真の友人、この2つには実は大きな違いがあります。
Proverbs 17:17 says, A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
箴言の17章17節にこのようにあります。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。
The heart of a true friend is characterized in Romans 12:15.
そして、真の友人、真の友の確信に触れる部分というものは、ローマ人への手紙12章15節で特徴付けられて書かれています。
It says, Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.
喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。
So close friends share joy and grief together and are always there in times of distress or personal struggle to prop each other up and encourage each other when they are discouraged.
しかし友人というものは、共に悲しみ、そして共に喜びを分かち合う存在です。そして苦しみの時、また個人的な悩みを抱えている時に必ずそばにいて、お互いを支え合ってくれる存在です。また失望の時にもお互いを励まし合います。
By the way, the last time I spoke on Philippians 2:12-18, we learned how to have a Christ-like walkin our lives by being humble and obedient to God's word and serving each other.
ところで、前回私が説教したときは、フィリピンの2章12節から18節を御言葉を使って話をしましたけども、そこでは、御言葉に謙虚に、そして従順に生き、互いに仕えることでキリストのように歩むということを学びました。
God's word is filled with the references of men and women.Who are faithful friends and model Christians who exemplified such a Christ-like walk?
聖書には誠実な友であり、キリストのような歩みを体現した模範となるクリスチャンの人々の話がたくさん残っています。
The Apostle Paul had dozens of friends involved in his ministry of evangelism, church planting, teaching, and writing.
パウロの伝道のミニストリーだったり、教会開拓、そして、説教をする、また書物を書くといった、こういったミニストリーの一連の活動の中には、多くの、友達が携わっていました。
He was in no way a lone ranger.
つまり、パウロは、ローンレンジャー、一人ではなかったということです。
In our passage today, Paul forces on two of his friends who are especially close to him.While he was under house arrest in Rome.
今日の説教の箇所では、パウロがローマで自宅軟禁に置かれていた状態だった時に特に親しくしていた2人の友人に焦点を当てて見ていきたいと思います。
These men brought him great comfort, strength, encouragement, and joy.
この2人の男性というものはパウロにとって大きな慰め、また強さ、励まし、そして喜びと なりました。
One he regards as a son, and the other as a brother.
この2人ですけれども、1人をパウロは息子と呼び、そしてもう1人を兄弟と呼んでいました。
Let's read Philippians chapter 2, 19 to 24.
では今日の箇所、フィリピの、信徒への手紙、2章19節から24節を読みましょう。
I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon.So that I too may be cheered by news of you.
しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。
For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare.
テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。
For they all seek their own interest, not those of Jesus Christ.
誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。
But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father, he has served with me in the gospel.
しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。
I hope there to send him just as soon as I see how it will go with me。
ですから私のことがどうなるかが分かり次第彼を使わしたいと望んでいます。
And I trust in the Lord that shortly I myself will come also。
しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。
In this passage, Paul told the church in Philippi that he would be sending Timothy to them from Rome, where he was under house arrest。
この箇所ではパウロが自宅軟禁状況に置かれているこのローマからテモテをフィリピに送りますというふうにフィリピの教会に伝えています。
This was 2000 years ago, so there was no internet, no SNS, no LINE, no Facebook, and no Zoom。
これは2000年前の話ですから、もちろんインターネットはないですし、 SNS、LINE、Facebook、Zoom といったものも使えません。
If you wanted to connect with a person who lived far away, you had to entrust your message with someone and then wait until they brought news back from the other person.
もし遠くに住んでいるどなたかと連絡を取りたいという場合には、誰かに自分のメッセージを託して、その方がまた相手からの知らせを持ち帰ってくるまで待っていなければいけません。
So Paul said he hoped to send Timothy who he deems trustworthy to convey Paul's news and get news about the Philippians back to him.
ですからパウロは信頼のおけるテモテに自分の知らせを託して、そしてフィリピからまたフィリピの人が何をしているのかという知らせを持ち帰ってくるといったことを望んでいるというふうに書いてあります。
Note that this hope in the Lord means the hope is not from Paul's personal desire but rather from God's will.
この箇所、主イエスにあって望んでいますというこの望むということですけれども、これはパウロの個人的な願い、望みではなくて、これは神様の願いであるというふうに言っていることに注目してください。
So you can see Paul's life is such that everything he does in word and or deed is in the name of Jesus Christ and not from his own desire.
パウロの発言、行動というのは自分の欲、願いから来るものではなくて、すべてイエスの名のもとに行われたものであり、パウロの生涯というのはそういったものでした。
Timothy is a name you are probably familiar with as he is mentioned more than any other friend or ministry companion of Paul.
テモテという名前ですが、皆さん聞き覚えのある名前だと思います。パウロの友、またパウロのミニストリーの同行者の中でも一番名前が出ているのがテモテだからです。
You can find his name at the beginning of this letter as a co-sender with Paul.
このフィリピの信徒へ宛てた手紙ですけれども、この冒頭の部分にもテモテの名前を見ることができます。パウロと共同で書いたというふうに書かれているからです。
Philippians 1:1 says, Paul and Timothy, servants of Jesus Christ.
フィリピの一章一節にこうあります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから。
This indicates Paul already considers Timothy a real partner and devoted servant to Jesus like himself.
この一文だけでも、パウロはテモテのことを自分の真のパートナーであり、また自分と同じようにイエスの熱心なしもべであるというふうに考えていることがわかります。
In fact, Timothy is mentioned as a co-sender in six of Paul's letters, including this one.
実際この手紙を含めてパウロが書いた6つの手紙の中でテモテは共同著者として名前が挙がっています。
So let's dig a little bit deeper into the background of his young man who was such a prominent figure in the life and ministry of Paul.
ではここでパウロのミニストリー、またパウロの生涯において非常に著名な人物であったこの若い男性の背景を少し見ていきましょう。
Timothy is from Lystra in Asia and probably became a Christian after Paul's first ministry journey to Asia, having heard Paul's preaching and seeing with his own eyes the terrible persecution Paul endured.
テモテはこのアジアのルステラ出身の人で、おそらくパウロの1回目の伝道旅行の後に、これアジアへの伝道旅行の後にクリスチャンになったと思われます。そこでパウロの教えを聞き、またパウロがどれぐらいひどい迫害に遭っていたかということを実際に自分の目で見たことと思います。
A few years later, when Paul visited Lystra again on his second journey missionary journey, Timothy had already grown into a respected disciple of Jesus and was spoken of in glowing praise by the other Christians there.
その数年後、パウロはもう一度この2回目の伝道旅行としてルステラを訪問します。その時にはすでにテモテはイエスの信者熱心な弟子として尊敬を集めるほどに成長していましたし、またその地域のクリスチャンから熱烈な賛辞を持って語られていた人でした。
But why is Timothy so special to Paul and his ministry?
しかし、なぜテモテはパウロ、そしてパウロのミニストリーにとって特別な存在だったんでしょうか。
We know that Timothy was a son of a Gentile Greek father and presumably an unbeliever and a Jewish mother.
私たちが知っていることとして、テモテは、テモテの父親は異邦人の、であったと、そしておそらく、信者ではなかった、そして母親はユダヤ人であったということです。
Timothy had been taught the Old Testament scripture by the Jewish mother Eunice and his grandmother Luis.
Timothy はユダヤ人の母親ユニケ、そして祖母のロイスから旧約聖書の御言葉に関して教えを受けていました。
This made Timothy an ideal apprentice for Paul.
この背景によって、Timothy はパウロにとって非常に理想的な見習いになったわけです。
He was grounded in the scripture like Paul.And also the devout follower of Jesus, with one foot in the Jewish world and the other in the Gentile world.
彼はパウロと同じように御言葉に慣れ親しんでまた教育を受けていました。そしてイエスに対して熱心なフォロワーでした。また片足をユダヤ人の世界に、そしてもう片足を異邦人の世界にと、その両方の世界に存在を置いている人でした。
This fit perfectly with Paul's ministry.To the Jew first and also to the Greek, Roman 1:16.
この背景というのは、そのパウロのミニストリーの目的として書かれている、これはローマ人への手紙、1章16節にも書かれていますが、ユダヤ人ははじめギリシャ人にも、といったミニストリーの目的に、最適でした。
Also, Paul wrote in Ephesians 3:8, To me, those are the very least of the saints.The grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
また、パウロはエペソの3章8節にもこのように書いてあります。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え。
But it wasn't merely Timothy's ethnic background that made him so valuable to Paul and his ministry.
しかし、テモテがパウロの、そしてパウロのミニストリーにとって、価値のある存在であったのは、彼の民族的な背景だけではありません。
More importantly, it was his sincere and genuine faith.
より重要だったことは、テモテの純粋で偽りのない信仰です。
We can see a couple of the verse from 2 Timothy 1:5. I'm reminded of your sincere faith, a faith that dwells first in your grandmother Luis and your mother Eunice, and now I'm sure dwells in you as well.
この純粋で偽りのない信仰というものが、いくつか書かれた箇所というのがあります。そのうちの一つ、パウロはこのように、第2テモテ1章5節で書いています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っているということを私は確信しています。
And more, he had this to say about Timothy in a letter he wrote to the Corinthian church a few years before this letter to the Philippians.
それ以外にも、パウロは、テモテに関して、このように、書いています。例えば、コリントの教会にあててこの、フィリピ人への、手紙が書かれる数年前に書かれたものですけれども、コリントの教会にはこのように、テモテのことを書いています。
That is why I sent you Timothy, my beloved and faithful child in the Lord, to remind you of my ways in Christ as I teach them everywhere in every church.
そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。私は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。
I believe it was his sincere faith to learn from Paul wholeheartedly and put into action that faith that made him so special to Paul.
心から、パウロに、学びたい、そして、学んだことを純粋、学んだことを、実際に行動に移したいと、そういうふうに思う、その純粋な、信仰というものが、パウロにとって、非常にテモテを特別な存在に感じさせたのだと私は思います。
So this makes Paul say in today's text, verse 20 to 21, For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare, for they all seek their own interests, not those of Jesus Christ.
こういったことですから、パウロはテモテに関して、今日の箇所20節から21節でこのように語っているんだと思います。20節から。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。
So I challenge you now, how would you describe your faith? Your faith is sincere? Do you have a genuine concern for others?
では皆さんにこういった投げかけをしたいと思います。皆さんは自分の信仰をどのように表現しますか。皆さんの信仰というのは純粋なものでしょうか。真実に周りの人を心配しているそういった信仰でしょうか。
I have to confess that I'm not there yet.
正直に告白しますが私はまだそのレベルには達していません。
As verse 21 said, like me, we seek our own interest.
21節にもこれは私も含めてですけれども自分自身のことを求めるだけでと書かれています。
Also we have a faith. We often live our lives in a mixed state between Jesus and others first and me first because of our sin nature.
私たちは信仰を持っていますけれども、ただこの生活の中でイエスとそしてそれ以外 の, あの自分以外の他人を優先するか、それとも自分を優先するかといったこう、混ざった状況で、生きているということがあります。でこれは私たちの罪の性質がゆえにそういった、ものの間で、私たちは信仰を持ってしまうといったことがあります。
Imagine and picture yourself as this ice cream, soft ice cream. You can see vanilla ice cream, chocolate ice cream, or mixed ice cream.
ではご自身の信仰をこのように想像してみてください。例えば私たちがソフトクリームだったとします。バニラ味があってチョコレート味があってもちろんミックスの味もあります。
So most likely, including me, we are still mixed ice cream.
私も含めて、多くの方がまだミックス味のままだと思います。
I believe Timothy's ice cream is a pure vanilla.
しかしながらテモテは、おそらく純粋にもうバニラ味なんだと思います。
How did Timothy develop such a sincere faith and selfless attitude?
しかしこのテモテはそのような純粋な信仰そして、無私無欲の、態度、というものをどのように培ってきたんでしょうか。
For sure, it's not something that happened overnight.
もちろん、一晩で、そのようになったわけではないでしょう。
Second Timothy, chapter 3, 10 and 11 says, You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love,My steadfastness, my persecutions, and suffering that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured.
第二テモテ3章10節から11節にこのようにあります。しかし、あなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、リステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。
Accompanying Paul on his missionary journeys for over 10 years, Timothy's faith was shaped by learning from Paul and experience they had.
パウロの伝道旅行に10年以上同行していたテモテですけれども、テモテはパウロから学んだこと、そして実際にその伝道旅行の中で経験したことを通して、テモテの信仰というものは形作られていたんだと思います。
Paul expressed his relationship with Timothy in verse 22 of our passage today. But you know Timothy's proven worth, how as a son with a father he has served with me in the gospel.
パウロはテモテと自分の関係性に関して今日読んだ22節のところでこのように表現しています。
So this is a son and father relationship.
しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に使えるようにして彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。つまりこれは父と子供息子の関係性に例えているわけです。
In many family business in rural Japan, the first son is supposed to inherit the father's business.
日本の、あの地方ですけれども、あの多くの家族経営の事業というものは、長男が父親の事業を受け継ぐといったことが、あの慣例となっています。
But before this can happen, the father teaches and trains the son until he reaches the same level of skill as the father and recognized as a qualified successor before he dies.
しかし、その、継承が起こる前に、父は、息子を、教育して、そして教えて、自分と少なくとも同等レベルまではあの育てると、いうことが必要とされますし、また父親が亡くなる前に、その息子は後継者の資格があるといったことを認知させます。
In the same way, Paul discipled Timothy to take over his lifetime mission from God to spread the gospel to the end of the world.
それと同様に、パウロも、テモテを、訓練していきました。それは地の果てまで福音を広めるという神様からの生涯のミッションを引き継がせるためです。
And thus he was called by Paul, my beloved and faithful child in the Lord.
だからこそ、パウロはテモテを主にあって私の愛する忠実な子ですというふうに、呼んでいるわけです。
So now we found the second close friend Paul mentioned in verse 25-30.
ではここから、フィリピの2章25節30節を見ていきます。そこで、パウロが、自分にとって近しい友であると、言っていた2人目を見ていきたいと思います。
Although Epaphroditus appears only in this letter to the Philippians, we can still get a clear picture of what he was like in this brief passage. Let's read together verse 25-30.
この、次の人物エパフロデトですけれども、この人物はフィリピの信徒への手紙の中にしか名前が出てきません。しかしながらこの短い箇所ですけれども、彼がどんな人物であったかという明確なイメージを得ることができますので、25節から30節を見ていきましょう。
I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldierAnd your messenger and minister to my need.
しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人、エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。
For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill.
彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。
Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく、私も憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。
I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious.
そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。
So receive him in the Lord with all joy, and honor such man.
ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。
For he...Nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me.
なぜなら彼はキリストの仕事のため命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に使えることのできなかった分を果たそうとしたのです。
Epaphroditus is described by Paul in verse 25 as his brother, fellow worker, and fellow soldier, as well as his messenger and minister to his needs.
エパフロデトは、25節でパウロにこのように表現されています。私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人。
Oh, quite a jack of all trades, I would say.
これを聞くと彼は何でもやというふうに言えるかもしれません。
He had been sent from the Philippian church to Rome, where Paul was under arrest, to bring a financial gift and serve Paul's needs.
彼は自宅軟禁に置かれているそのパウロはローマにいたわけですが、フィリピの教会からローマに派遣された人です。そしてパウロのニーズに使えるため、また金銭的な贈り物を携えてやってきました。
The distance, do you know from Philippi to Rome?
フィリピからローマの距離を知っている方は分かりますか？どれぐらい遠いか分かりますか？
It's about 800 miles and it takes about few weeks to trip.
およそ800マイルほどなので、旅をすると大体数週間かかります。
I'm sure it wasn't easy journey to make both physically and emotionally, especially carrying valuable gifts with him.
これは楽な旅ではなかったと思います。肉体的にも精神的にも大変だったと思いますし、特に貴重なギフトを携えながら旅をしていたわけですから。
One of the words Paul used to describe Epaphroditus was a fellow soldier.
パウロがエパフロデトを表現するときに使った言葉の一つに戦友というものがあります。
Soldier here means he was a real fighter for God's work, despite the hostile environment that surrounded him and Paul.
この戦友、戦士という言葉ですけど、ここでは彼とパウロを取り巻く環境が敵意のあるものだとしても、彼はそこで神様の働きのために真の戦士であったということです。
It's not hard to imagine that after his long journey from Philippi, he jumped right into the work, helping Paul without taking a time to recover from the long journey.
フィリピからの旅というもの長いものであったはずなので、でも長い旅路を終えて、そこから体を休めるということをせずに、すぐにパウロのために使えて仕事を始めただろうというふうに想像することは難しくないと思います。
Unfortunately, during this time he was serving Paul in Rome, he became seriously ill and almost died.
残念ながらそのローマでパウロのために使えていた期間、彼は病気に重い病気になってしまって、そして死にかけたというふうに書いてあります。
I found it remarkable that while he was deathly sick, Epaphroditus was distressed because of the worry his illness was causing the Philippians, as we see in verse 26.
そしてそのような本当に死にかけるかもしれないような病気にかかっていた時でさえも、エパフロデトはその病気のことがフィリピンの人たちに伝わって心配させてしまっていることを気にしているというふうに26節に書かれています。そういった気遣いをするということに驚かされます。
For he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill.
あなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。
This shows how sensitive, thoughtful, and considerate he was to the feelings of others, not wanting to cause them worry.
それは彼が周りに心配をさせたくないと思う。つまり他の人の気持ちに繊細で思いやりがあって、配慮のある人であるということがわかります。
So we can truly say Epaphroditus had a heart of gold.
ですからこのエパフロデトは本当に思いやりのある心を持っている人だと言えると思います。
Thankfully, God had mercy on Epaphroditus and he was restored to health, relieving both the Philippians and Paul of their anxiety over him.
ありがたいことに神様は憐れみをかけて、エパフロデトは健康を取り戻しました。これはずっと心配をしていたパウロ、それからフィリピンの人々を安心させたと思います。
After his recovery, in spite of Paul's desire to keep him with him in Rome, he decided to send Epaphroditus back to the church in Philippi, bearing this letter on his behalf, as he deemed this the best choice for the Philippians and Epaphroditus as well as himself.
エパフロデトが健康を取り戻して、回復した後、パウロは彼をローマに留めておきたかったわけですけれども、しかしながらエパフロデトをフィリピンの教会に手紙を携えて送り出すことを決めました。それがエパフロデトにとっても、そしてフィリピンの人にとっても、またパウロ自分自身にとっても最善の選択であると思われたからです。
As he says in verse 28, I am the more eager to send him, therefore that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious.
28節でパウロはこう言っています。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。
Paul ends this passage by commending Epaphroditus for his risky journey to deliver the gifts of the Philippians to Paul and minister to his needs.
パウロはこの箇所を締めくくるにあたって、エパフロデトを褒めています。パウロ、フィリピの人の、フィリピからのギフトをパウロに届けるために、非常に危険な旅を、してくれたこと、そして、急防の時に使えてくれた人というふうに言っています。
So we have seen our Bible passage today that both Timothy and Epaphroditus were true friends who exhibited a Christ-like character in their lives.
今日読んだ聖書の箇所でこのテモテとエパフロデトという2人は真の友人であり、またキリストのような性質を自分たちのその生涯の中で表した人であったというふうに言えると思います。
The question for each one of us today is what kind of a friends are we?
今日私たちが自分自身に投げかける質問としては、私たちはどういった友であるかということです。
Do you have someone like Timothy that you have invested your time and energy into and have helped them grow and mature in their faith as you grow yourself with them?
例えば、皆さんにはテモテのような存在の人はいますか？自分の時間やエネルギーを注いで誰かの信仰が成長して、そして成熟することを手助けしたことはありますか？またその過程でご自身も一緒に成長しましたか？
If not, you might want to consider that God might be calling you into just that kind of a friendship.
そうでなければ、少し考えてみてください。もしかしたらそういった友情関係に入ると、言ったことを今神様は皆さんに求めているかもしれません。
Or maybe you need to be a Timothy to someone mature in ministry by humbly placing yourself in their service, showing genuine concern for others, helping to relieve their stress and burdens through your servant's heart.
またはテモテのようになることを神様から求められているかもしれません。ミニストリーに成熟した人に謙虚さを持って使えるということ、そして人々のストレスや負担があなたの奉仕者としての心を通して軽減されるよう、心から人々を気にかける、そういったことを神様は求めているかもしれません。
What could God want you to be an Epaphroditus who risked everything for the sake of his call to the service of Christ?
またはキリストの奉仕への召しに応えるために危険を冒したエパフロデトのようになることを呼びかけられているかもしれません。
It's so easy for us to become complacent, seeking comfort and control over our lives.Rather than taking even the smallest risk for the gospel.
しかし、福音のためにちょっとしたリスクを取るよりも、現状に満足して、慰め、快適さを求めて、人生の主導権を握ろうとする、そのような形に私たちは簡単になってしまいます。
But maybe God wants you to shake up your world a little bit and is asking you to step up in faith to serve Him in a new ways.
しかし、もしかしたら神様は今、あなたの世界をちょっと揺るがして、そして信仰の中一歩踏み出してまた新しい、形で、神様に仕えてほしいというふうに思っているのかもしれません。
In closing, with all that going on in our world today, the uncertainty and fear that the coronavirus pandemic has brought us and social distancing from others.
今日の説教を終えるに、おいて、今世界で起こっていることを少し考えてみたいと思います。今コロナウイルスのパンデミックによって不確実性が高まり、また恐怖がもたらされています。また他人との距離を取るというそのソーシャルディスタンスを求められています。
Maybe you just need a friend today.
こういった時皆さんに必要なのは友かもしれません。
The words of a famous old hymn come to me at this time.
このような時私の頭に古い賛美歌の歌詞が思い浮かびます。
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
慈しみ深き友なるイエスは、罪、咎、憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかを下ろさぬ、終える重荷を。
The words of this old hymn remind us that Jesus is not just our God, our Savior, and our King.
この古い賛美歌の歌詞を見ていくと、イエスというのは私たちの神、そして救い主、王であるだけではないということを思い起こします。
But he is also our close personal friend.
イエスは私たちの近しい、そして個人的な友でもあるということです。
We can see in the Bible, we see him showing empathy to his friends, Mary and Martha, in their brother's death in John 11:33-35.
聖書を読んでみると、イエスが彼の友に寄り添い、また共感している場面というものがあります。ヨハネの福音書11:33-35に、マリアとマルタが兄弟を亡くしたところが書かれています。
When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved, his spirit and greatly troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept.
そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて、そこで言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。
So Jesus weeps with those who weep.
イエスは涙を流す人たちと共に涙を流されます。
So when you weep, Jesus weep for you.
皆さんが涙を流すとき、イエスは皆さんのために涙を流してくださいます。
So he also shows selfless humility, sacrificial love, and patience towards people who could never repay his affection.
イエスは彼の愛情に報いることのできない人々に対して、無理無欲の謙虚さ、犠牲的な愛、寛容を示してくださいます。
John 15:13 says,Greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends.
ヨハネの15章13節にこうあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
And that exactly what Jesus did for us when he died on the cross for our sins as a friend.
イエスが、私たち、友のその罪のために十字架にかかられ、そして亡くなられた。その行為こそがまさに、今読んだ箇所のことです。
What a wonderful thing it is to know Jesus as our Lord and Savior and at the same time as our ultimate friend who we can talk to 24/7, who understands our feeling 24/7, who rejoices and grieves with us 24/7, and who encourages and guides us 24/7.
イエスが主である、そして救い主であるということだけではなく、私たちの究極の友であるといったことを同時に知ることができる。それは非常に素晴らしいことだと思います。この究極の友は私たちが語りたいとき、喋りかけたいときには常にそこにいてくださる。また、いつも私たちの感情を理解し、そして私たちと共に嘆き、そして喜び、そして悲しんでくださる。また常に私たちを励まし導いてくださるお方です。
He is always available to anyone at any time.
イエスはどのような時にも、そしてどのような方にも常にそこにいてくださる方です。
You don't need an appointment to meet with Jesus.
イエスに面会をするための予約は必要ありません。
So do not be afraid to bring whatever need you might have this morning to Jesus.
今日この朝皆さんがどのようなニーズを持っていたとしても、それをイエスに、イエスの御前に持ってくるということを怖がらずにどうかしてください。
Let's pray.
ではお祈りしましょう。
天にいます天なるお父様、今日この時を感謝いたします。今日はポール、使徒パウロからフィリピ人の教会への手紙の中から。テモテとエパプロで そのキリスト者としての歩み、そしてパウロの親しい友としての紹介を通じて、神の御心による本当の真の友達を知ることができました。どうかこの患難にあって、私たちが今求められているのは真の友人です。どうか お互い助け合い、そして、励まし合い、そしてお互いを強め合う、このような時ではないでしょうか。どうか私たちに引き続き力をください。あなたはすべてのことを支配されているお方です。そして私たちを愛してくださっているお客様、神様です。どうか私たちに正しい道に導いてください。そしてこの時に知恵と力と、そしてあなた様の愛を引き続きください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。